10日ほど前のことになりますけれども、私たち栗平教会を生み出しました親教会である共同北教会の松谷雄二牧師がこの栗平教会の街道を訪ねてくださいました。それぞれの教会はこの2年の間に長く仕えた牧師が転任と引退と新しい牧師にバトンタッチしたところです。今後どのような関係を築いていくか、まあ話し合う必要があると考えお声掛けさせていただきました。本来ならば声をかけた私の方がお尋ねすべきなのですが、私は昨年共同北教会を訪ねていますので、では松谷牧師に栗平教会を見ていただこうとご足労願うことになりました。血を分けた2つの教会のそれぞれの希望、具体的にはそれぞれの長老会の方針を確かめて、今後それをシェアし合いながら、良い関係を続けていければと、そういう確認をし合いました。詳しくは今度の長老会でご報告し、その後皆さんにもお伝えしたいと思っています。でその日は両教会の今後の関係ということだけじゃなくて、個人的な近況報告にも話が及びました。松谷先生と私は牧師になるための学校でご一緒していたのですけれども、私の方が3学年上でしたし、寮生と通学生だったので、それほど親しくお話しさせていただく機会は学生の頃はありませんでした。けれども、なんとなくお互いのことを知っていましたので、私が現在、連合長老会という日本キリスト教団の中でも、改革長老派の信仰を意識的に大切にしている、この栗平教会にいるということを新鮮に思われたようです。大沢先生、学生の頃全然そんな感じありませんでしたよね。むしろ松谷牧師の方が連合長老会の教会とつながりがあったのです。だから卒業十数年後のそれぞれの変化を面白く思いました。正直に言いまして、松谷先生にそう言われたように、新学生たちの間で連合長老会の教会に出席している新学生と教会や神学の話をするときっていうのは、多くの神学生がちょっと身構えてしまうようなところがあるんですね。私のようなそれ以外の教会に通っている神学生たちからすれば、その連合長老会の教会に通っている神学生たちは、なんていうか、確固とした信念、神学、教会理解を持っていまして、その人たちと話していると、自分の理解の足りなさに気遅れするような思いになるのです。でも、それだけに、連合長老会の新学生ってちょっと資格紙面だなと思うところもあったのです。正しいかもしれないけれども、なんか硬いなという感じですかね。これはあくまでも外から見ていた勝手な思いに過ぎないのですけれども、それが多くの新学生たちの一般的な印象であり、また私は福音派と呼ばれる教会の背景を持っていましたから、そういう人たちの対極に位置する人間だと、自分でも周りからも思われていたところがあります。だから、そういう私が今は連合長老会に教会にいるってことを不思議にお感じになったんだと思います。教会の皆さんにはこれは何度もお話ししていることですけれども、私は牧師の強いリーダーシップによって、教会の歩みが右を向いたり左を向いたりすることを、恐ろしいことだと考えているので、連合長老会の教会に使わされることをある時から願うようになりました。教会というのは、どの教会であっても、教会の誠の主人である神様のご意志に従って、教会を作っていくこと、教会形成をしていくことを願うものです。しかし、教会の具体的な歩みに対する神様の思いを一体どこに見ようとするかということに関しては、これはいずれも聖書から引き出されたことですけれども、いくつかの考え方、パターンが考えられます。例えば、ローマカトリック教会のような教会は監督制度というものを取ります。基本的には監督、総監督のようなローマ教皇の意思決定の中に、キリストの御心を見ていると言ってよいのです。しかし、これはカトリックだけではなくて、プロテスタント教会の中でもやっぱり牧師の意思、牧師の決定を何よりも重んじるという、監督制度を取る教会というのはあります。しかし、一人の人間の意思が何よりも尊重される。一人の人間に示されたことの中に 神様の生ける思いを一番に見るということは、まあ、私自身は恐れを感じるものであります。それは私に実現したい自分の意志がないということではなくて、むしろキリストの御心に従っているつもりがいつの間にか自分の意志を通し、で、人間が教祖になってしまう危険があるなと思っているのです。だから強いリーダーシップを持つ監督的牧師じゃなくて、長老会のメンバーの一人である宣教長老として御言葉に専念することをする宣教長老の一人である牧師として、そして他の近い長老と共に教会の様々な奉仕、また決定をしていく、そういう長老会のメンバーとなると、そういう連合長老教会所属の教会に仕えることを私は願うのであります。しかも、改革長老教会の志というのは、実は一つの教会の長老会の意思だけを重んじるものでもありません。それぞれの群れの状況や長老会の、故教会の長老会の判断は尊重されますが、しかし、仲介、まあ、真ん中の会、中ほどの会と呼ばれる仲介。その仲介というのは神奈川連合長老会のことなんですけれども、その仲介を形成する13教会から集まった牧師たちの牧師会、それから、まあ、今日は2025年度の第1回目の会議が持たれますけれども、13の教会の長老牧師たちの代表者会議の中に表される、生ける主の思いを信じて、自分たちの教会の歩みを整えていくことを目指すというのが、改革長老教会の志であります。その点では、まあ、一つの故教会の教会員全体の会議ですね、教会会議の意思決定の中に、主なる神様の御心を見ようとする改宗派教会よりも、まあ、仲介を重んじる教会会議っていうのは、まあ、広がりがあるとさえ言えるのではないかと私は思います。つまり、そこには教会っていうのは一つ一つの個別的教会のことではなくて、むしろ、この複数の教会の集まりである仲介のことでもあると信じる信仰に立ち、まあ、13教会で教会形成を一緒にしていこうという志があるのです。実は今日の礼拝後に藤沢北教会で開かれる会議では、昨年度私たちの教会に交換講談で来てくださった、まあ、大磯教会が、この神奈川連合長老会に加わりたいと加盟申請を出して、その可否をめぐる話し合いが行われる予定であります。今私がお話ししたような同じ志を持って、その仲介の交わりに一つの教会が加わろうとしています。祈り合い、口を出し合う、そういう一歩踏み込んだ教会的交わりへと大磯教会が加わろうとしています。今日の会議で加盟が可決されま、されれば、新しく大磯教会も含めて信仰の一致と信頼の中で、お互いの教会形成と伝道が健やかであることを目指す14教会の交わりが始まるのです。まあ、そこでは、時には苦言を率直に語り合わなければならないという事態も起こることがあります。で、特に新しく加盟した教会には、まあ、それにびっくりしてしまうことがあるかもしれません。やがて口を出されたと煩わしく思うこともあるかもしれません。しかし私は考えてみれば、それはありがたいことだと思うのです。苦言を呈されるというのは、自分たちの過ちを正すチャンスが与えられることだからです。しかも、そのための協力、支え合い、手助けを仲間たちから得ながら、悔い改められるのです。ただ、苦言を言われっぱなしになるだけじゃなくて、そのためにどうしたらいいかという手助けももらうことができる。そして、このように支え合い、悔い改めに生きることは、これは特別な出来事、特殊なこと、たまに行えば良いことではなくて、私たちの生活であり日常であり、そもそもそれがキリスト信仰に生きることだと私たちは理解しているのです。改革者マルチン・ルターという人は、その改革の発端となりました95箇条の定題という文章において、 その第一条、まあ、つまり一番言いたいことですね。ルターが一番大切なこととして次のように語った通りです。我々の主であり師であるイエス・キリストが悔い改めよと言われたとき、彼は信じる者の全生涯が悔い改めるであることを望んでおられたのである。全生涯が悔い改めである、そのことをイエス様はお望みになっている。これがルターが再発見したキリスト者の本来の姿であります。でその血筋に生きる私たちプロテスタント教会であります。私が、まあ、自覚的に連合長老会の仲間になろうと願うようになったのは、まあ、鎌倉雪の下教会に牧師として仕えた5年を通してのことです。鎌倉雪の下教会も私たちと同じ神奈川連合長老会のメンバーです。まあ、しかも そこでかつてその教会の牧師であった加藤恒明先生の訓定を受けて、まあ、その影響を多大に受けたからだということができると思います。まあ、加藤先生昨年お亡くなりになりましたけれども、その教えられたことの再確認と、またそれからもっと先へ進んでいくための準備として、まあ、先日宿泊でのセミナーが開かれ、私も参加したということは皆さんにお伝えしている通りです。まあ、まだ十分そこで得たことを消化できず、それだからまだ皆さんに全然十分にそこで得たものを還元できていないんですけれども、それ以来改めてこの教師の残したものを丁寧に読み直すということを私は始めています。で、まあそういうことを読みながら、自分もまだまだ福音理解足りていないなと思わされることだらけであります。しかし、そこで自分がこの教師に出会い、徹底的に叩き込まれたことの一つはこれだなということを、よく語っている一つの文章に出会いました。ここまでお話ししてきたことと関連していることなので、かいつまんでご紹介したいと思います。加藤先生、こういう趣旨のことを言います。伝道者としての歩みを開始して初めて知ったことの一つは、伝道者が相手とすべきは福音についての無知ではなく誤解である。教会に初めて来た者もキリストの名をなんとなくは知っている。あらかじめ自分なりの理解、期待、批判を持って説教を聞くことになる。で、伝道者の戦いというのはそこに潜む頑固な誤解をどのように解いていくことか、それが中心だということを、まあ、自分は伝道者になって知るようになったんだ。しかも初めて教会のに来た人の中に潜む福音への誤解と戦うだけでなく、それよりも教会の中にある誤解がもっと深いことにも気づかされるようになった。教会の誤解だけじゃない、さらに伝道者である自分自身が誤解の虜になってしまっていることに気づいて驚くこともたびたびあるんだ。考えてみれば、イエス様もパリサイ人たちと、つまり当時最も経験、信仰深い者たちであると考えられた人たちと最も厳しい戦いをしなければならなかったではないか。また、パウロも、ルターも、カルバンのような改革者たちも、信仰者でありつつ福音を誤解し、歪めてしまった者たちと戦うことに終始しなければならなかったじゃないか。罪とは、福音に対する無知ではなく、このような誤解に他ならないんだ。信仰の筋道を常に新しく見出し、整えようとする努力も、このような誤解との戦いに他ならないんだ。そういうふうに言うんですね。いつの間にか私たちの誰もが陥ってしまう誤解と戦うための具体的な信仰の筋道を常に新しく見出し、整えようとする努力が我々の歩みなんだというふうに語るんですね。私が改革派教会は資格紙面で堅苦しいという漠然とした誤解から自由にされていったのは、こういう言葉を通してです。改革派教会っていうのは本当は悔い改め変えられていくことに開かれている教会で、それを大切にしている教会であるということです。そのような教会が歴史の中で長老制度というものを採用したのも、結局はどうやったら自分たち教会が絶えず悔い改めることができるのかという道を模索した結果であります。しかも、 悔い改めを大切にすると言っても、それをですね、苦しいことではなくて福音ですね、それを福音として受け止めるのです。悔い改めることが福音、喜びなんだ、自分たちの喜びだと、そして悔い改めることを願ったのであります。罪を認め悔い改めるということは、主なる神様の許しのもとで失敗しても新しく何度でもやり直せるということです。身を固くして誤ったものにしがみ続ける必要はないのです。そこから自由にされること、何度でも喜びながら自由に大胆に生き直すことができることだと、それが改革派教会の理解であると私は思います。もちろんそのように願いながらも、いつも失敗してしまう我々であります。私たちは罪の窮屈の中にいることにいつの間にか慣れてしまいますし、それを心地よくさえ感じてしまうのであります。一人の教師が福音のための伝道者の戦い、教会の戦いとは、福音への無知ではなく福音への誤解との戦いが中心だったのだと、まあ、自分の苦労の多い厳しい戦いを語りながら、しかもしばしば自分自身のうちにそういう誤解があることに気づき、驚かされるのだと言った通りです。しかも、自分で自分の誤解に気づくことはなかなかできないものであります。その点では、今日の聖書箇所において、主イエスのファリサイ派の人々に対する厳しい批判を聞きながら、45節以下で、そんなことをしちゃれば私たちをも侮辱することになりますと言った律法の専門家、律法学者は、これは我々に比べてもなかなか鋭い感覚の持ち主ではないかと思います。ファリサイ派の人々のことをお叱りになっている主イエスのお言葉のその宛先が、自分たち律法学者でもあることを、まあ、賢い学者らしくきちんと聞き取ることができたのであります。そんな言い方では私たちをも攻撃することになってしまいますよと。もちろん主イエスは彼らを攻撃したかったのではありません。侮辱したかったのではありませんでした。先週聞きました直前の箇所で、ファリサイ派の人々に対してそうであったように、主イエスは悔い改めの自由、福音に生きる自由に彼らをお招きになったのであります。けれども、律法学者は主イエスの招きの言葉が自分に向けられている言葉であることに気づくことはできても、悲しいことにそれを福音、良き知らせとして受け取ることはできませんでした。その悔い改めの招きは侮辱だと受け取ってしまったのであります。なぜそのような聞き方しかできなかったのか。どうしてそういう聞き方しかできなかったかといえば、46節以下の主イエスの言葉によって描き出された律法学者たち自身のリアルな姿、彼らの信仰の誤解、思い込みがそう聞くように強いてしまったのだと思います。主イエスは、ここで律法の専門家たちのあり方をありのままに描き出されております。46節。あなたたち律法の専門家も不幸だ。人には追い切れない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだ。47節、48節。あなたたちは不幸だ。自分の先祖を殺した預言者たちの墓を建てているからだ。こうして、あなたたちは先祖の仕業の証人となり、それに賛成している。先祖は殺し、あなたたちは墓を建てているからである。52節。あなたたち律法の専門家は不幸だ。知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか、入ろうとする人々をも妨げてきたからだ。ここには、解きほぐされ、悔い改め、自由にされなければならないはずの、律法学者たちの信仰に対する三つの誤解が語られています。これは、魂の奥底に関する誤解であるゆえに、人間の生き方全体、彼ら律法学者の生き方全体を歪めてしまっている三つの誤解です。この三つのことは、丁寧に一つ一つ見ていくこともできると思いますけれども、まあ、ひっくるめていってしまえば、律法主義の生き方の誤りと、まとめることが許されると私は思います。律法主義の誤り。 私たち教会が、特にプロテスタント教会が人間の誤った生き方の代表として数える立法主義であります。さて、一つ目の主イエスの言葉と三つ目の主の言葉は、これは読めば、まあ聞けば、なるほど、これが立法主義というものかとわかる言葉だと思います。人に重荷を負わせはするけれども、それを背負う手助けは少しもしない。あるいは、正しい知識は自分たちが持っていると、正しい生き方の唯一無二の権威者であることを名乗りながら、その正しさのハードルをぐーんと上げてしまって、自分にとっても厳しいぐらいぐーんと上げてしまって、異常に高く設定しているあり方。まあこういうのは、まあ確かに立法主義だなというふうに思います。しかし、イエス様の二つ目のお言葉、これ一度読んだだけではなんかよくわからない言葉かなと思います。あなたたちは不幸だ、自分の先祖が殺した預言者たちの墓を建てているからだ、こうしてあなたたちは先祖の仕業の証人となり、それに賛成している、先祖は殺し、あなたたちは墓を建てているからだ。まあ、これちょっと他の二つに比べて、すぐにこれが立法主義的なのかなと、まあ、納得しがたいところがあると思います。自分たちの先祖である昔のイスラエル人たちが、神様がお使わしになった預言者たちを殺してしまった、自分たちの耳の痛いことを語ったからです。かといって、その殺された預言者たちの墓を今自分たちが建てることは、これは先祖たちの罪に賛同していることになるのか？そうじゃないんじゃないか。むしろ、預言者たちの墓を建てることによって、先祖たちが過ちを犯したことを認め、しかし自分たちは先祖たちのようにはその過ちに従わない。自分たちはその預言者の言葉を重んじます。という証拠が、墓を建てることではないか、そう言いたくなると思います。ところが、同じ物語を記すマタイによる福音書を読みますと、この言葉によって主イエスが何をおっしゃっているかもう少し分かりやすくなってきますし、それにはやはり納得するところがあります。マタイでは、同じ箇所では、立法学者たちは墓を建てながらこういうことを言うんですね。もし先祖の時代に生きていても、預言者の血を流す側には私はつかなかっただろうと。で、こう語ることによって、自分たちが預言者たちを殺した者たちの子孫であることを逆に明らかにしてしまっているんだとイエス様はおっしゃるんですね。つまり、自分は先祖たちのような間違いは犯さないでいられると思い込むことによって、自信を持つことによって、実はそれによって預言者殺しの一味になってしまっているというのが、イエス様の批判、指摘であります。それが立法主義のもたらす心なのだと思います。どういうことか。まあ、結局ですね、自分を虜にしている罪を甘く見ているんです。罪を自分の力で、自分一人の力で、人間の力で克服可能なものとして見ているんです。自分で自分を救えると思っている、自分を信じている。もし先祖の時代に生きていても、預言者の血を流す側に私はつかなかったであろう、なぜなら私にはそれだけの知恵と力があるからと信じているんです。私はこのような言葉に対するイエス様の批判がどれほど私たちの生きる時代と衝突する言葉かと考えずにはおれません。大丈夫。自分を信じて、自分の力を信じて、君ならできるんだから。そういう言葉が最高の励ましの言葉、褒め言葉、人を元気づける応援の言葉だと受け取っている、そういう世の中。けれども、よーくこのことを考えていくと、もしもこの自分の力を信じなさいという言葉が、結局指一本も手助けしようとしない自己責任という言葉と実は密かにセットであるならば、元気づけ勇気づけようとするよりも、自分の価値があることを 自分で証明しなさいという自己実現の終わりなき苦役への道へと我々人間を強制し語り駆り立てている人間への呪い以外の何者でもなくなってしまうのではないかと思うんです。あなたには力がある、あなたはできるんだ、そういう言葉と、なんか自己責任と自己実現と、なんかこの3つの言葉がトライアングルを作ってるような気がするんですね。ある人が立法主義を次のように定義しました。立法主義とは、戒めを与えたまま一人ぼっちにすること、人を神の戒めとともに孤独の中に放り出すこと。立法を戒め、具体的ななすべき人間の生き方を指し示すこと自体が問題なのではないし、それが立法主義だということじゃないんです。立法主義は立法主義になってしまうのは、正しい生き方の指針を与えながら、しかも一人きりにしてしまうこと、その重荷を背負えるようにするために指一本貸そうとしないこと。なんで手出しをしないかといえば、人は一人で十分その重荷を担えると信じているからです。自分は気をつけてさえすれば預言者を殺さないでいられる、そういうものだと誤解しているからです。だから立法実現できなくなっちゃった時には、そんなこともできないのか、どうしてこんな風に考えられないんだ、どうしてこんな風にできないんだ、なんでやれて当然のことができないんだ、できないならばただ努力が足りないだけだ、自己責任だ、そう言いながら人を戒めを与えて孤独にしてしまう。これが結局は立法主義ということです。もちろんこういうスタンスで生きている人たちは一般的には最悪の人々とは言えないかもしれません。だって他人には厳しいけれども自分にも厳しいからです。そういう姿だと思います。自分に甘くて他人に厳しいっていうよりもずっとマシだと思います。そして立法学者、主イエスの時代に来た立法学者とかファリサイ派の人たちは、それだけ自分にも厳しかった人たちだと思います。しかしそんな我々人間の中でもマシな人々であっても、主イエスの御言葉を受け入れることができず、その言葉に気分を害し怒り出してしまうことが起こりました。なぜなのか。結局のところ、自分たちが重んじている立法主義の重荷を、ある時点からは自分たちでも背負いきれなくなってしまったからです。彼らの罪を指摘する主イエスの言葉のうちに、ファリサイ派や自分たち立法学者の求める義に勝る義の要求を聞き取り、主イエスから聞き取ったその義の要求というのは、真面目な自分たちでさえ本当に神の御前にありのままに立つことができない、本当に神様が要求しているその義の要求は自分は答えきれない、それを自己責任として背負うにはあまりにも大きすぎると、まあ自分たちの限界を主イエスの言葉のうちに聞き取るからです。もちろん主イエスは決して乗り越えられないような戒めを与えて彼らを放り出そうというのではありませんでした。しかしこのような立法主義自己責任の論理が魂の隅々まですっかり根付いてしまっている人たちだから、主イエスの言葉を聞いて、なんだかこんなこともできないのかと非難されてしまっているように感じてしまったのです。主イエスという方は病人のために医者として来られた方であるにもかかわらず、その病根を見抜き治療を申し出ておられるにもかかわらず、その招きを聞き取ることができないのです。自分で自分を救う、そういう論理が染みついてしまっているからです。だからそれが自分にも追い切れないものになってしまったとき、その重荷を主イエスが負わせると思い込んでしまったとき、 53節。イエスがそこを出て行かれると、律法学者やファリサイ派の人々は激しい敵意を抱き、いろいろな問題でイエスに質問を浴びせ始め、何か言葉尻を捉えようと狙うという結論。つまりは、先祖たちと同じように、神から使わされた方を迫害し、圧殺しようと自分たちの耳に痛いことを語る者は、迫害し圧殺しようという方向へと、結局はなだれ込んでいくことになりました。そしてしばしば、人はシュエスの言葉を聞いてこのようにつまずいたのであります。神がお使わしになった者を殺し続けた、そういう人間の歴史であります。魂がねじ曲がってしまっている上に誤解し思い込み、福音を福音として聞けず、自分に与えられた背負いきれない重荷として受け取ってしまい、兄弟を殺し、預言者を殺す。そういう我々人間の罪の現実が、この時、そしてこの後、主イエスを十字架につけることによって頂点に達することになりました。そして、ここに我々が神の御前に負わなければならない罪の責任があります。私たち人間が負わなければならない自己責任というのは、神の一人子を殺した責任、神殺しの責任であります。もしも、あなた方があの時代にいれば、イエス様を十字架におかけする側には回らなかっただろうと、そうあなた方が言うとき、あなた方こそ私を殺すものだ。主イエスは我々に向かってもそうおっしゃるのです。しかし、これは侮辱ではありません。私たち人間の人間性を侮辱し攻撃する主のお言葉ではありません。なぜならば、ここで私たちに向かってそのようにお語りになるイエス・キリスト。このお方は、馬小屋の誕生から十字架に至るまで、私たちのただ中にご自分の位置を定めてくださった私たちの兄弟だからです。罪を指摘するお方は、それによって追い切れない重荷を与えて我々を戒めのもとに放り出すのではなくて、その追い切れない罪の重荷を、だから私が代わってそれを引き受けようと申し出ておられるお方だ。一本の指を貸すどころではなくて、私たちに代わって、その重荷は私が担うと。ご自分一人の肩の上に全部引き受けてしまわれたお方だからです。この方のお申し出によって、このお方のお言葉によって、赤裸々にされた人間の罪の責任は即座にこの方が負われ、私たちは無罪放免とされました。教会もまた、アベル殺し、預言者殺し、キリスト殺しのカインの末裔であります。しかし、神はカインが生きることを心の底から願われていると。私たちは、そう聞き取らせていただいた者たちであります。そして、このような神の悔い改めの招きを福音と聞かせていただいているカインは、カインのままであり続けることはできません。いいえ、己のカインであることをしっかりとわきまえつつも、なお新しいものとして生きようと願うようになります。神が共におられるならば、神が私たちの生きることを願い、そのために全力を尽くしてくださるということを知るならば、それならば、私も神と隣人を少しでも愛するものになりたいと日ごとに思い直して生きるようになります。そしてそのような悔い改めは、悔い改めというネガティブな語感の言葉であったとしても、これは喜ばしい悔い改め以外ではありません。それゆえ、私たちはこの世の中のことを、この世の中の言葉あり方っていうことも、ただただ断罪していれば済むものではないと思うのです。現代の言葉もまた、なんていうか、この福音に生きる者たちの眼差しで 見直すことができる、そういうふうな道へと我々は招かれているのではないかと思います。大丈夫。自分を信じて、自分の力を信じて、君ならできるんだ、大丈夫だ。なぜならば、あなたは裸のあなたではないから。あなたがどんなに貧しく弱く罪を犯すものであっても、その罪が徹底的に贖われ、あなたは罪許されたものだから。あなたは一人ぼっちではなくて、神に、神が共におられるあなただから、神が助けてくださるあなただから、だから大丈夫なんだ。あなたにはできるんだ。私たちは、福音に基づいて、この世の言葉をこういうふうになんていうか言い直すことができるんじゃないかなというふうに思います。福音に基づいて、もっと力強く、もっと自由な招きとして、こういう言葉を語り直せるようになるのではないかと思います。つまり、この場合の自分を信じるというのは、自分の能力への信頼ではなく、神への信頼です。神様がこのような私と共にいてくださっていることへの信頼であります。そして、それは律法主義の終わりであり、また孤独の終わりであります。私たちの全生涯は、この共にいてくださる主によって、呪いから祝福へと日々作り変えられ、日々新しく受け取り直されなければなりません。いえ、作り直され、受け取り直すことができるのです。そのことを互いに告げ合う教会。そのことを世に向かって告げる教会。それが我々であります。祈ります。